今日敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。改めまして、今日ご一緒に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日の箇所は礼拝への招きの言葉として大変よく用いられる言葉で、皆様もよくご存知の方も多いのではないかと存じます。今日からご一緒に礼拝を捧げていくわけですが、その初めに礼拝とは何かということをこの御言葉から共に聞き、思いを一つにし、心を一つにして礼拝を捧げていきたい、そう願っております。では今日の箇所から礼拝とは何か、結論から申しますと、それはイエス様に招かれてイエス様のもとに来ることです。ではイエス様とはどういうお方でしょうか。今日の箇所は大きく言って2つの箇所に分かれています。前半が25節から27節、そして後半が28節以下です。ある特徴がありまして、前半では父という言葉が5度使われていますが、後半ではその父という言葉は一度も現れません。逆に前半では一度も出てきませんが、後半ではあなた方という言葉が訳されていないところも含めますと3度出てまいります。そしてそのどちらにも出てきて、その両者を結ぶのが私と子という言葉です。この私、子というのはイエス様ご自身のことですね。そして父は父なる神様、あなた方はイエス様の言葉を聞いていた弟子たち、群衆たち、そして今このイエス様の言葉を聞く私たちであります。つまり今日の箇所の前半は父なる神様とイエス様がテーマになり、後半はイエス様と御言葉を聞く私たちがテーマとなっています。そのことから言えますのは、イエス様とはどういうお方か、それは父なる神様と私たちを結んでくださるお方です。そのことを踏まえて、ではまず前半から見ていきたいと思います。前半ではイエス様はですね、神様と私たちを結んでくださるイエス様は私たちの側に立たれて、父なる神様を仰ぎ見ながら賛美と感謝の言葉を告げています。ここでこれらのことをと、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠してとありますが、このこれらのことをとは今日の箇所の前の11章の2節からのところで主に2つのことを指しています。一つは洗礼者ヨハネが彼の弟子たちを遣わして来たるべき方、つまり救い主メシアはあなたでしょうかと尋ねたときに、行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされていると旧約聖書イザヤ書のメシア予言の成就としてイエス様が来られたこと、つまりイエス様こそ旧約聖書で予言されていたメシア、救い主であることが福音として告げ知らされているということ、これが一つのことです。もう一つですね、そのようにイエス様の福音が告げられ、旧約聖書の予言がイエス様において成就しているにもかかわらず、 メシアを待望していたユダヤ人たちはその意味を理解せず、なされる奇跡の数々においても悟らずに悔い改めようとしなかったこと、むしろ自分たちを知恵ある者、賢い者と称してイエス様を拒むイスラエルには裁きが告げられるということ、これが二つ目のこととなります。つまりこれらのこととはイエス様による神の国の到来、救いと裁きのことであり、それを自分たちを知恵ある者や賢い者と称するユダヤ人たちは理解せず拒んだが、幼子のような者たちは今受け入れようとしている。イエス様はそのことをはじめに父なる神様に感謝しています。そしてそのことは御心にかなうことだとイエス様は言われています。これは何もユダヤ人たちがメシアであるイエス様を退けて滅びに至ることが父なる神様の御心だと言っているのではありません。父なる神様の御心は旧新約両聖書で一貫して語られている通り、神の民であるユダヤ人たちが悔い改めることです。しかし自らを知恵ある者、賢い者として高ぶり、自分の力や知恵を信頼し、神様の言葉や力に頼ることのない者たちは決してイエス様に聞き従おうとしません。そういう者には結果的に神様の御心は隠されることになります。逆に幼子のように自分の力や知恵に頼らず、素直に御言葉に聞き、神の力により頼む者たちはイエス様を主と崇め、イエス様の言葉に聞き従い、やはり結果的に神様の御心が示されているということです。つまりイエス様だけが神様の御心を確かに示されているのであり、救いと裁きの基準なのであります。イエス様は今日の箇所でも言われておりますように、神の御子として父なる神様と特別な関係にあります。子であるイエス様と父なる神様はすべての知識を共有しており、また互いをよく知っておられます。ですからこのイエス様のもとに幼子のように来る者は、イエス様を通して父なる神様の御心と結びつくことになるのです。礼拝とはイエス様の言葉を通して神様の御心と結びつくところ、そしてそのことを私たちの側に立ってくださるイエス様と共に、父なる神様に感謝を捧げるところなのであります。これが前半が語っておりますことです。それでは次に後半に移りたいと思います。後半はこう始まります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。後半はイエス様は今度はですね、父なる神様の側に立って私たちの方を向いて招きの言葉を告げておられます。呼びかけられているのは疲れた者、重荷を負う者です。直接イエス様が呼びかけているのはユダヤ人の宗教指導者たちに重荷を負わされた人たちです。彼らは知恵ある者、 賢い者として自分たちを過大評価しますので、人々の上から過大な律法の重荷を背負わせ、人々を疲れさせていました。具体的には12章以下にも記されますが、自分たちの知恵で考え出した多くの規定を生み出して、律法の首輝きを神様の御心とは異なった、人が背負うべきではない、いや人が背負うことのできない重荷にしてしまったのであります。本来律法とはイエス様が来られるまでの旧約の時代に神様がご自身の御心を示された掟であります。それらは人を神と共に歩ませるために与えられました。律法の中心は十戒ですが、その始まりはこうでしたね。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。神様は、私はあなたの神としてあなたと共にいる、私はあなたを奴隷の首輝きから解放する神なのだとご自身を紹介されています。こうしなさい、こうしてはならないと細やかに律法で告げられますのは、人が主なる神様のもとから離れて異なった首輝きを追うことをしないためであり、離れていた者が再び主のもとに帰ってきて悔い改めてへり下ることを主は望んでおられるからです。しかし高ぶった者たちは自分の正しさを人々に負わせ、それは間違っている、それは正しいと神に代わって裁きを告げていたのであります。首輝きというのは本来荷を負いやすくするためのものなのですが、それをかえって重荷にしてしまったのであります。だから人々はその重荷に苦しみ疲れ果てていたのであります。もちろん現在の世界の人々の多くは律法を知らず、その重荷に苦しんでいるわけではありません。しかし先ほども申しましたように、律法を背負わなくても神様から離れて歩んでいる人は、日々肩に食い込むような首輝きや一人で歩けなくなるような重荷を背負って歩んでいるのではないでしょうか。病、争い、仕事や学業、人の支配や社会の掟、親の期待と子の反抗、すれ違う夫婦の関係、そして老いと死など、イエス様の時だけでなく現代人の私たちもやはり数え切れない重荷を負ってあえいでいます。私たち自身だけでなく私たちの周りにもそのようにして苦しんでおられる方がおられるのではないでしょうか。そして何よりも罪の重荷ですね。この罪の重荷は律法を知っていようが知らなかろうが、人は決して避けることはできません。すべての人が自らの犯す罪、他人から負わされる罪を背負って歩んでいきます。そしてすべての人が神の裁きの前に立つのです。そのような疲れた者、重荷を負う者に向かってイエス様は、私のもとに来なさい、休ませてあげようとご自身へと招いておられるのであります。なぜならイエス様の首輝きは負いやすく、イエス様の荷は軽いからです。改めて皆様は首輝きというのをご存知でしょうか。ご存知ですか。
そうですね、あまり見たことがないですね。
ああそういうふうに思うかもしれないね。ああそうですね、はい、その通りです。わたるくんはどこかの牧場か何かで見たのかもしれませんね。でこれはですね、2匹の牛を農耕に使ったり、まあ、車を引かせたりするときに勝手な動きをしないように、この2匹の牛の首のところに木または鉄で作った道具をくくりつけて、2匹がこう一緒に動くようになるためにするための道具であります。首引きというともう一つの用い方がありまして、まあ、重荷とか束縛、苦しみ、まあ、そういう意味で使うこともありますが、今日の箇所ではいわゆる本来のその首引きの使い方に即して用いられています。この首引きという言葉が用いられています。つまりイエス様の言う私の首引きというのは、決して他人に負わせて苦しめる首引きではなくて、イエス様ご自身が負ってくださっている首引きのそのもう片方に、あなたはつながれなさい、こう呼びかけているわけですね。イエス様の首引きのそのイメージというものをぜひ、まあ、持っていただけたらと思うんですけれども、イエス様はすでに力強く片方の首引きを追ってくださっています。そしてもう片方を差し出し、これにつながれよ、共に追って一緒に歩こう、こう呼びかけてくださっているわけです。イエス様ならもちろんご自分だけでも力強く首引きを追って歩いていかれることもできるでしょう。しかし柔和で謙遜なイエス様は、こんな私を選んで、こんな私たちに呼びかけ、そしてこの私たちの荷も一緒に追って引いていってくださろう、こう呼びかけているわけです。ですからイエス様の首引きは追いやすく、荷は軽いわけですね。イエス様が一緒に担ってくださっているからです。私たちが追っている重荷が一番重く感じられるのはどういう時でしょうか。それはきっとその重荷を追っているのは自分だけだと思っている時だと思います。自分はこんなに苦しんでいるのに誰にも分かってもらえない、こんな重荷を背負っている自分を誰も助けてくれない、そう思う時が一番重く感じられるのではないでしょうか。しかし実はそうではないんですね。この私の負っている重荷、この首引きをイエス様はよくご存知で、それは重いであろう、辛いであろう、一緒に負っていこう、こう呼びかけてくださっている。それがイエス様の首引き、そして礼拝へのイエス様の招きなのであります。つまりこの礼拝で人は背負わされていた首引きから解放されて、イエス様の首引きを一緒に背負い、自ら背負っていた一週間の重荷をイエス様の荷台に下ろします。そこでほっと息をついて休むことができる、まことの安息、それが礼拝です。もう一つ、イエス様の首引きを追うことをイエス様はここで私に学びなさいとも言われていますね。私に学びなさい、これも実は首引きの本来の使い方に即したことです。牛が首引きにつながれて使われるときには、一方にはよく仕事に慣れた牛をつなぎ、もう一方にはまだあまり慣れていない牛をつなぐものだそうです。そうしますと慣れた牛がうまく行動しますので、もう片方の牛もそれにつられて慣れた牛と同じような行動を取ることによって、まあ、要領を得てうまく働くことができるわけです。そのようにイエス様の首引きを追い、イエス様の歩みを学ぶことによって、私たちは 神様の御心に従って歩むことはどういうことなのか、罪を退けて歩むとはどういうことなのか、そして私たちは何を頼りにし、何を希望として生きていけばよいのかを知るものとなるですね。つまり礼拝とは、イエス様のことを学ぶことを通してイエス様のように歩むものとされていく、そういうものです。どうしてよいか分からずにさまよい歩くこともしません。何を目指して歩んでいったらよいか見失うこともありません。イエス様が私たちを正しい道、神様に至る救いの道へと共に歩んでいってくださるのです。私たちはそのように生涯をかけて礼拝の中でそれを学んでいくのであります。しかし、そもそもなぜイエス様が首輝きを負ってくださっているのでしょうか。最後にそのことを考えていきたいと思います。はじめに申しましたように、イエス様は神の御子であり、ご自身の首輝きにつながれておられる方ではありません。また神様は無限永遠不変の霊ですから、ご自身の重荷を負ってもおられません。ではなぜイエス様は首輝きを負っておられるのでしょうか。そしてなぜその首輝きを私の首輝きと言って片方を担うようにと招いておられるのでしょうか。そのことを考えますと、その首輝きとは何だったのかが分かってくるのだと思います。つまりその首輝きは本来私たち人間の首輝きであったこと、そのことが分かります。そうなんですね。イエス様は本来私たちが背負うべき罪の重荷、苦しんでいかなければならない罪の首輝きを人となられて、人として生きられて、そして人として死なれて、私たちに代わってそれをご自身のものとしてお受けになられたのです。それが十字架ですね。十字架とは極悪人が受ける極刑であると同時に、神に見捨てられた者が受ける処刑による死です。神に呪われた者として滅びに至る死そのものです。その死をイエス様は私たちの身代わりに引き受けられました。そうして私たちの身代わりに私たちの罪の代価をあがなってくださったのであります。それは私たちが生きるようになるためです。神様と共に歩み、神様に向かって生き、誠の救いに至るためです。イエス様が差し出しておられる首輝きは、そういう恵みの首輝きなんですね。そして慰め主なるイエス様は礼拝の中で御言葉を通してその恵みの福音を私たちに呼びかけてくださっています。これからご一緒にイエス様の福音を聞き、恵みを受け取り続けて、心からの賛美と感謝のうちにご一緒に礼拝を捧げてまいりましょう。祈りを捧げます。疲れ重荷を負っていた私たちを身元へと招いてくださり、誠の安息、誠の救いへと続くイエス様の首輝きを与えてくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。自分の力でもがいていた私たちが今あなたの身元で休み、あなたの柔和で謙遜で 愛にあふれたお姿に触れるとき、心も体も魂も癒されました。さらに、イエス様のくびきを追うことを誇りとし、励ましとして今週も歩ませてください。この祈りを尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。